恋愛の神様に愛される30の方法。その1、一人で行動すると恋愛の神様と仲良くなれる。恋愛の神様に愛されるためにはどうすればいいのでしょうか。今すぐあなたができることがあります。恋愛の神様に愛されたいなら一人で行動しましょう。一人で美術館に行き芸術鑑賞を楽しみます。一人でレストランに行き美味しい食事を堪能します。一人でスポーツジムに通って気持ちのいい汗をかきます。一人で行動すると孤独感があって寂しく思うかもしれませんが違います。一人で行動を始めると同時にある存在があなたに近づいてきます。恋愛の神様です。一人で行動するとどこからともなく恋愛の神様が近づいてきてあなたと一緒に行動をしてくれます。そのため一人で行動すると不思議なことが起こります。なぜか好みの異性と出会いやすくなります。なぜか異性から話しかけられることも増えます。なぜか交際にも発展しやすくなります。恋愛の神様は一人で行動する人が大好きです。一人で行動するなんて自立心があって素晴らしい。自分で未来を切り開いているね。よし、恋愛パワーを分け与えてあげよう。心を打たれた神様は神秘的な力を与えてくれます。そして恋愛につながる出来事が次々起こるのです。一人だからといって寂しがる必要はない。一人で行動することを孤立と思っているなら誤解です。目に見えませんが、そばには恋愛の神様がついています。一人で行動しているときは恋愛の神様と二人三脚で行動しています。共に行動して共に体験を共有しています。これほど嬉しいことはありません。おかげでいつもより足取りが軽くなり行動力も出るでしょう。私には恋愛の神様がついている。偉大な存在と一緒に行動しているのですから、もっと自信を持ちましょう。一人だからといって寂しがる必要はないのです。恋愛の神様と仲良くなりたいなら一人で行動する。いつも誰かとつるんでばかりではいけません。いつも誰かとつるんでいると恋愛の神様はそっぽを向きます。恋愛の神様と仲良くなりたいなら一人で行動してみてください。間もなく神秘的な出来事が起こるのです。一人で行動して恋愛の神様と仲良くなる。恋愛の神様に愛される30の方法。その2、神様は恋愛の努力を人任せにする人の応援はしてくれない。普通に知り合って自然と仲良くなるケースもあります。たまたま隣にいた人とたまたま話をする機会があり、たまたま仲良くなって結ばれた。そういうことがあるのも事実です。あの人と結ばれますように。手を合わせて神様に祈るのもいいでしょう。しかしあなたに好きな人がいるなら祈っているだけではよくありません。どんなに祈っても行動がゼロなら結果もゼロ。神様は恋愛の努力を人任せにする人の応援はしてくれません。そもそも人任せにしようとしていることは本気ではない証拠です。好きだと思いながら、まあどうせ無理だろうと諦めています。神様は本気になっている人を助けてくれます。自分から努力をしようとする人に同情して手伝ってくれるのです。それが恋愛に強くなる最初のステップです。自然に身を任せるのをやめることです。特別なことをするから特別な関係になります。積極的なアプローチが必要だと気づき、積極的に行動していくのです。積極的な行動をしていると不思議な出来事が起こります。自分からアクションを起こしているね。少し手伝ってあげよう。恋愛の神様も振り向いてくれ、素晴らしい力を与えてくれるのです。自然な流れや偶然を期待するのはやめる。恋愛の神様に愛される30の方法。その3、告白は心の中でしてもいい。好きな人に告白したいけど恥ずかしくてできない。そんな時は心の中で告白しましょう。声に出して告白するのは恥ずかしくてできなくても、心の中で告白することならできるでしょう。直接相手に聞かれることはないので安心です。あなたが好きです、大好きです。どんなに恥ずかしいセリフも心の中なら大声で叫べます。もちろん心の中で告白したところで相手の耳に聞こえるわけではありません。何も意味はなく不毛なことに思うかもしれません。心の中で告白して意味があるのかと思うかもしれませんが、もちろん意味はあります。声に出してはいませんが心の中で言えました。心の中の告白も告白の一つです。まだ直接言葉で伝えてはいませんが、少なくとも心の中でアクションを起こしたのは事実です。心の中の行動です。物理的な行動ではありませんが精神的な行動です。心の中ではしっかり告白できました。心の中の告白も恋愛成就につながるアクションです。何もしないでいるくらいならまだ心の中で告白する方が行動的です。心の中の告白はその場面をイメージするのがポイント。心の中で告白するときはその場面をイメージしましょう。鮮明にイメージしながら告白すればイメージトレーニングになります。いわば告白の予行練習です。何度も心の中で告白しているうちにだんだん告白に対する抵抗がなくなってきます。 何度も繰り返しイメージしていると、実際に告白してもうまくいきそうな感覚になってきます。告白されても、断られそう、から、告白してもうまくいきそう、に変わります。ニヤニヤが止まらなくなり、ウキウキした気持ちになります。心の中の告白に慣れてくれば、本番に挑めばいいのです。しっかりイメージトレーニングができていれば、本番もスムーズにいくでしょう。心の中で告白していると、奇跡が起こるのです。声に出して告白するのが恥ずかしいときは、心の中で告白する。恋愛の神様に愛される30の方法。その4。恋愛も自己啓発の一つ。自分を磨くために、これ以上の勉強はない。自己啓発には何が必要でしょうか。自己啓発と聞いて最初に思い浮かぶのは、自己啓発書、ではないでしょうか。自己啓発に関する本を読めば、多くの気づきや理解が得られます。あるいは、セミナーや海外旅行を挙げる人もいるでしょう。セミナーに出席して、専門家による講義を受けることで気づきや学びを得る。海外旅行で知らない世界を体験して驚いたり感動したりすることで視野と見識を広げる。もちろん自己啓発の形は様々ですが、ここで多くの人が見落としている身近な自己啓発があります。恋愛なのです。自己啓発とは本、セミナー、海外旅行だけを言うのではありません。私たちにとって身近な恋愛も劣気とした自己啓発の一つです。恋愛には人生に必要な要素がぎっしり詰まっています。恋愛を経験することで多くのことを学べ、いろんなことが鍛えられます。多くの気づきが得られ、知性が磨かれます。より視野が広くなり、人や異性への理解を深めることができます。人との接し方、行為の伝え方、感情のコントロールなど、あらゆる技術が向上します。勇気と行動力が試され、メンタルが鍛えられます。落ち込んだり、泣いたりしながら、心が強くなります。なかなか、うまくいかない現実に直面して、自分の不甲斐なさに気づかされます。実際に恋愛を経験するからこそ、恋愛の映画やドラマでは、感情移入がしやすくなって、深く理解できるようになります。そして、人を好きになって、恋愛をすることは、自分の潜在的な能力を引き出す訓練になります。これ以上の自己啓発がどこにあるのでしょう。恋愛には視野が広がる、理解が深まる、知性が磨かれるという三拍子が揃っています。恋愛には生きるために必要な勉強がたくさん詰まっています。不安も恐怖もありますが、だからこそチャレンジする価値があります。自分を磨きたいなら自己啓発書を読むのもいいですが、恋愛も欠かせません。恋愛も自己啓発の一つ。自分を磨くためにこれ以上の勉強はないのです。恋愛も自己啓発の一つであることに気づく。恋愛の神様に愛される30の方法。その後、人は恋をする生き物。人は誰でも恋をしたい気持ちを持っている。もう若くないから。もう青春は終わったから。もう結婚しているから。恋ができないことを嘆いていませんか。もしくはそう嘆いている人を見かけることもあるでしょう。勝手に恋を禁止にしないことです。ある程度の年齢になると、もう恋はできない、してはいけない、と思ってしまう。恋を描いた映画やドラマは若い人が主役になっていることが多いため、なおさら若者の特権に思いがちです。青春が過ぎたり、年齢を重ねたりしたら、もう恋をしてはいけないように思えます。しかし、それは誤解です。人は恋する生き物です。人は誰でも恋したい気持ちを持っています。勝手に自分の可能性を制限しないことです。結婚や年齢を理由に恋を封印するのは本当の自分を封印するのと同じです。人は元来恋をする生き物です。若い時はもちろんのこと、年齢を重ねてからも恋をすることができます。たとえ中年や年配者になっても恋をすることができます。自分はもう遅いと思ったらそんなことはないと言い聞かせてください。恋に年齢制限はありません。恋をする資格はないと思ったらそんなことはないと言い聞かせてください。そもそも恋に資格は不要です。自分の本音に気づいてください。もう歳だから、もう若くないからという言葉が出るということは本当は恋をしたいという本音がある証拠です。恋は若者だけの特権ではありません。老若男女すべての人の特権です。恋をするのに遅すぎるということはありません。若者だけでなく、中年でも年配者でも恋をすることです。恋をすると日常の明度と彩度が上がり、ドキドキワクワクする機会が増えます。恋をしたい気持ちを持つから羞恥心と緊張感が生まれ、気持ちが引き締まります。気持ちが引き締まるから、心に張りと潤いが生まれ、毎日を生き生き生きられるようになります。好きな人がいるから、おしゃれやファッションにも興味が出てきます。一生恋をしている人はいつまでも若々しくいられます。恋をすると辛いこともありますが、それもまた人生の面白さです。辛いことがあるからこそ、生きている実感が味わえます。たとえ、既婚者であっても、恋をするのは自由です。不倫はいけませんが、恋をするのは自由です。恋をして、心に花を咲かせましょう。好きな人を作って、ときめく時間を増やしましょう。たとえ、おじいさん、おばあさんになっても、恋をするのは大事です。白髪があろうと、シミやシワがあろうと、恋には無限の可能性を秘めています。恋はできない、と思い込んでいるだけであり、その気になれば、今からでも恋を楽しめます。人は一生、恋をする生き物であることに気づき、本当の自分を取り戻してください。 人はいつまでも恋をするのが自然です。人は恋をする生き物。人は誰でも恋をしたい気持ちを持っているのです。若くなくても恋を楽しむ。恋愛の神様に愛される30の方法。その6。モテたいからは不純な動機ではない。むしろ本能に従った純粋な動機。異性にモテたくて頑張る人がいます。モテたいから仕事を頑張る。異性に注目されたいから筋トレを頑張る。好きな人を振り向かせるためにおしゃれを頑張る。モテたいという動機を聞いてあなたはどう感じますか？モテるために頑張るのは良くない。子供っぽくてダサい。どうせ長続きせずすぐ諦めるだろう。ネガティブな考えを持つ人もいるでしょう。癒しくて欲深くて自己中心的に思うかもしれません。モテたくて行動するのは不純な動機と思う人もいるでしょう。欲が前面に出ているのでギラギラした感じがあって下品に感じる人もいるでしょう。ここに大きな誤解があります。モテたいは不純な動機ではありません。むしろ逆です。純粋な動機です。モテたい気持ちは人の三大欲求の一つである性欲が関係しています。本能から生まれる欲求に従っているのですから素直で正直と言えます。本能が関わっているのですから凄まじいパワーを発揮できます。モテたい気持ちを無視するのは凄まじいパワーを発揮するチャンスを捨てているようなもの。モテたい気持ちはこそこそ隠すのではなくはっきり前面に出しましょう。小さな声でモテたいからと言えばいやらしく聞こえますが、堂々と大きな声で言えば恥ずかしくありません。動機を笑う人がいればモテるために頑張って何が悪いと言い返せばいいのです。純粋な動機ですから堂々としていいのです。モテたい気持ちで行動すれば自然と気力が湧き出て潜在的なパワーを発揮できるはずです。仕事も筋トレもおしゃれもモテるために取り組めば凄まじいパワーを発揮できるでしょう。しっかり集中でき、根気が強くなり底力を発揮できるでしょう。純粋な動機だからこそそこから生まれるパワーも絶大です。私はこんなに頑張れる人間だったのかと自分でも驚くはずです。モテたいという動機は長続きがしなさそうですが、むしろ長続きするでしょう。本能が関わったモチベーションなので長続きもします。モテたい気持ちも立派なモチベーションです。不純な動機どころか、むしろ純粋な動機です。行動するときの最高の動機です。モテたい気持ちをモチベーションにして行動する。恋愛の神様に愛される30の方法。その7。話しかける用事はなくていい。今日はまだ話してないねと声をかけてみよう。好きな人に話しかけるには用事が必要と思っていないでしょうか。何も用事がないのに話しかけるのは不自然と思っていないでしょうか。いいえ、それは誤解です。もちろん用事はあったらあったでいいのです。聞きたいこと、伝えたいこと、お願いしたいことなど用事があるなら話しかけるのもスムーズです。自然に話しかけることができ、しばらく会話を楽しむことができるでしょう。うまく話しかけることで用事以外の会話も楽しめ、しばし幸せな時間を過ごせるでしょう。しかし、話しかける用事がなければいけないというのは思い込みです。話しかける用事なんて別になくて構いません。話しかける用事がない時はどうするか。そんな時、万能の口実があります。今日はまだ話してないね、でいいのです。どうしたの？何か用事？と聞かれても、今日はまだ話してないから声をかけてみた、でいいのです。そんな理由でいいのか、と思いますが、そんな理由だからこそいいのです。まだ話をしていないから話しかけてみた、と言われると、特別に意識している感があります。相手は自分と話したがっているのだな、と感じるでしょう。あなたと話したい。もっと心の距離を近づけたい、という意図が伝わるでしょう。つまり、好意のサインが伝わるのです。だからこそ、恋愛では万能の口実です。話しかける理由がない時の理由にしてみてください。話しかける口身がなければ、今日はまだ話してないね、と声をかければいいのです。朝の挨拶のタイミングを逃しても昼過ぎから使えます。恋愛が下手で自信がないなら、なおさら、今日はまだ話してないね、と声をかけてみましょう。一旦話しかければそこから話が広がります。話しかける口身がなければ今日はまだ話してないねと言って声をかけてみる。恋愛の神様に愛される30の方法。その8。好きな人との会話ネタに困ったら堂々と天気の話を出していい。好きな人との会話でネタに困ることがあります。そんな時は役立つ会話ネタがあります。それは天気の話です。天気のネタなんて普通すぎてつまらない。面白くない人と思われる。楽しくて面白い話をしないといけない。そう思ったあなた。それがよくありません。会話に余計な力が入っています。好きな人の前では、つい会話に余計な力が入り入りやすい。楽しくて面白い話をしないといけない、と力んでいるから変に緊張してしまいます。楽しくて面白い話を意識しすぎると、普通の会話すらできなくなります。天気の話題といえば、人間関係の定番ネタですが、もちろん恋愛でも使えるネタです。天気はすべての人が関わっているテーマです。快晴は誰にとっても快晴であり、雨は誰にとっても雨です。 そのため、とりあえず、天気の話を持ち出せば、共通の話題として会話が成立します。平凡なネタですが、だからといって、悪い印象を与えることはありません。普通の話を普通にすることで、普通の話ができる人だね、と思ってもらえるので、礼儀正しく常識的な印象につながります。もし、あなたの身近に仲のいいカップルがいるなら、二人の会話内容に注目してみてください。普通に天気の話題を楽しんでいるはずです。天気の話をしているだけなのに、微笑ましい雰囲気が漂っているでしょう。しかも、そこから話が広がっているはずです。定番の会話ネタですが、だからこそ、いつでもどこでも、誰にでも、有効です。会話ネタに困ったら、堂々と、天気の話を持ち出しましょう。普通のネタで、大いに、結構。もっと、肩の力を抜き、普通を大切にしましょう。相手が好きな人であっても、ためらうことなく、堂々と、天気のネタを持ち出して OK です。快晴で美しい青空が広がっているなら、今日は、天気が良くて気持ちいいね。青空が綺麗だね、と話します。雨が降っているなら、今日は雨だね。しばらく雨が続くみたいだよ。でも雨は雨なりに楽しいよね、と持ち出します。風の強い日なら、今日は風がすごいね。吹き飛ばされそう。目にゴミが入りそう、と話します。天気の小さな変化にも目を向ければ、五感が研ぎ澄まされ、感性も豊かになります。普通の会話を大切にしましょう。普通の話が普通にできれば十分です。普通に話を始めれば、そこから話の輪が広がります。会話ネタに困ったら、堂々と天気のネタを持ち出す。恋愛の神様に愛される30の方法。その9。異性の知り合いと街でばったり会う偶然は、神様がセッティングしたお見合い。街を歩いていると異性の知り合いにばったり会うことがあります。偶然です。嬉しい気持ちがある一方、突然なので気持ちの整理が追いつきません。こんなところで会うなんて少し気まずいな。そう思ってこそこそ逃げようとする。これはもったいないことです。偶然は自分の力でできるものではありません。せっかくの機会ですから、ぜひ活かしましょう。気づいてください。それは神様がセッティングしたお見合いです。偶然ですが意味があります。思い切って話しかけてみましょう。こんなところで偶然だね。少し雑談を交わした後、勢いのままお茶に誘ってみましょう。せっかくだからお茶でもどうかな。偶然をチャンスに変えるのです。意外な出会いなら意外な発言も自然に聞こえます。思いもしないところで思いもしなかった人を誘うと思いもしないほど仲良くなるでしょう。神様がセッティングしたお見合いですから、きっとうまくいくに違いありません。それが運命に変わります。偶然会った人をお茶に誘ってみる。恋愛の神様に愛される30の方法。その10。無表情で近づくから逃げられる。笑顔で近づくから受け入れられる。近づくだけで嫌な顔をされる。近づくと後ずさりされることが多い。近づいてもなぜか逃げられてしまう。もしそんな状況があれば、自分の表情で振り返ってみてほしいことがあります。無表情で相手に近づいていないでしょうか。うつろな表情を浮かべながら近づいていないでしょうか。それはよくありません。無表情は何を考えているのかわからないため、相手を不安にさせます。急に危害を加えてきそうな危ない雰囲気があります。そのため無表情で近づくと、相手は危険や恐怖を感じ、反射的に後ずさりします。無表情を気持ち悪いと感じる人も少なくありません。あなたも無表情で近づいてくる人がいれば、とっさに後ずさりをするでしょう。なんだか怖い、気持ち悪い、何かされそうと感じて逃げたい気持ちになるはずです。あなたがそう感じるように、相手もそう感じます。無表情な人は、無情な人と誤解されます。無表情で近づけば、逃げられるのも、当然なのです。相手に受け入れてもらいたいなら、微笑みながら、近づこう。相手に受け入れてもらいたいなら、微笑みながら、近づきましょう。大げさな笑顔である必要はありません。口角を少し上げて、ニコニコ微笑むだけで OK。話す前から笑顔で近づくのは、不自然と思うかもしれませんが、そんなことはありません。話す前からニコニコするのは、別に変なことでもなければ不自然なことでもありません。もちろん過剰な笑顔はやりすぎですが、ニコニコ微笑みながら近づくのは自然の範囲。むしろ人間関係では当たり前のマナーの一つと言っていいでしょう。笑顔は非言語コミュニケーションの一つです。言葉は発していなくても、あなたに好意的です、楽しい話をしましょうよというメッセージが相手に伝わります。笑顔からポジティブな印象が出るため、相手は警戒心が小さくなり、自然と受け入れてもらえます。笑顔になっていると、優しく明るく温かい雰囲気が出るため、相手は好意的な印象を抱きます。話す前から明るい雰囲気を出しておけば、後ずさりされることも逃げられることもなくなります。笑顔で近づくから受け入れられる。人に近づくときはニコニコした笑顔を心がけましょう。初対面の人に対してだけでなく、慣れ親しんだ人に対しても同じです。逃げられることなく受け入れてもらえるはずです。たとえ親友であってもニコニコしながら近づきたい。笑顔で近づくから受け入れられるのです。人に近づくときは無表情ではなく笑顔になる。 恋愛の神様に愛される30の方法。その11。鼻血が中断しても落ち込まない。ちょっとタイミングが悪かっただけ。好きな人と会話中話が中断してしまうことがあります。たまたま携帯電話が鳴って話が中断することもあるでしょう。たまたま相手が急いでいる時で話が中途半端に終わることもあるでしょう。話が中断するとなんとなく後味が悪くなりがちです。中途半端はすっきりしません。せっかく楽しく会話をしていたのに台無しです。もやもやした感じが残り少しストレスを感じます。話が中断すると恋愛の神様に見放されているのではないかと悪く考えそうになります。そんな時うまく話ができなかったと落ち込まないでください。タイミングが悪かっただけです。それ以上それ以下でもありません。当然ですが恋愛の神様が邪魔しているわけでもありません。別に相手が悪いわけでもなければあなたが悪いわけでもありません。あなたも事情があって話を中断せざるを得ない時があるでしょう。急に携帯電話が鳴ることもあれば、たまたま急いでいるタイミングの時もあるはずです。別に悪気も悪意もなく日常生活の中ではよくあること。あなたがそうであるように相手もそうです。たまたまタイミングが悪くて話が中断してしまうこともあります。人生の成り行きはタイミングによって左右されることがあるように、恋の成り行きもタイミングによって左右されることがあります。中断した話は次に会う時のお楽しみと考えよう。好きな人との話が運悪く中断しても変に落ち込まないことです。大げさに考えて落ち込むと恋愛の神様もがっかりします。ちょっとタイミングが悪かっただけだよね。変に悪く考えずさっと気持ちを切り替えましょう。中断した話は次に会う時のお楽しみと考えましょう。話が中断しても落ち込まず気にしない。恋愛の神様に愛される30の方法。その12。付き合っている人はいるんですかと聞くことも勇気を鍛えるトレーニング。素敵な異性に出会ったら恋人がいるのか気になるところ。もしまだ交際相手がいなくてフリーならチャンスがあります。相手の交際ステータスによって自分の振る舞い方も変わります。気になるのならきちんと聞いておく方がいいでしょう。ところが付き合っている人はいるんですかという一言がなかなか言えない。たった一言なのに抵抗を感じます。デリケートな質問でビクビクしてしまいます。付き合っている人はいますという返事が返ってくるかもしれないので怖くてなかなか聞けないこともあるでしょう。特に相手が魅力的な人なら交際相手がいるに決まっていると考えがちです。もちろん初対面でいきなり聞くのは注意でしょう。デリケートな質問なので TPO をわきまえる必要がありますが、親しくなれば聞くのは悪いことではありません。恥ずかしいからといって逃げてばかりではなかなか恋愛は進展しません。気になるのならストレートに聞いてみましょう。なかなか勇気が出ないなら勇気を鍛えるトレーニングと思えばいい。付き合っている人はいるんですかと聞くことも勇気を鍛えるトレーニングです。仮に付き合っている人はいるんですかと聞くことすらできないなら、たとえ交際に発展してもうまくいかないでしょう。勇気は交際前だけでなく交際中にも必要になるからです。恋のチャンスをつかみたいならやはりきちんと聞いておきましょう。勇気を出せる人が恋のチャンスをつかみます。たとえ付き合っている人はいますという返事であってもいいのです。がっかりするかもしれませんが、勇気を出して聞いた経験は残ります。少なくとも勇気を鍛えるトレーニングができました。人生を進展させることができました。気になっていたことが解消されれば潔く諦めがつき、さっと気持ちの切り替えができます。勇気を持って聞くことで相手に好意が伝えられる可能性もあります。返事に関わらずプラスがあるのですから、きちんと聞いておく方がいいのです。付き合っている人はいるんですかと勇気を出して聞いてみる。恋愛の神様に愛される30の方法。その13。恋愛がうまくいっていないと思うのは単なる錯覚。本当はうまくいっている。なかなか好意が伝わっていない。すれ違ってばかりで何も進展していない。もしかしたら心が離れているかもしれない。そう思った時気づいてほしいことがあります。恋愛がうまくいっていないと思うのは単なる錯覚です。うまくいっていないように見えたり感じたりしているにすぎません。改めて自分の振る舞いと二人の関係を思い出してください。よく見ると本当はうまくいっています。うまく話ができなかったと思うのは気のせいです。うまく話ができないように見えるだけです。お互いの理解を深めることができています。好意が伝わっていないと思うのも気のせいです。好意が伝わっていないように見えるだけです。きちんと心の距離は近づいています。タイミングが合わなくてチャンスが無駄になったと思うのも錯覚です。残念な結果に終わったように思えるだけ。あなたの中ではより恋愛力が高まっています。自分の勘違いに気づいてください。変に勘違いするのは自分から恋愛のチャンスを捨てているのと同じです。恋愛がうまくいっていないと勝手に勘違いして悪く思い込むのはもったいないことです。ネガティブ思考がエスカレートしてますます悪く勘違いしてしまいます。あまり悪く勘違いしていると恋愛の神様もがっかりしてため息をつくでしょう。 ネガティブな思い込みに気づいてください。恋愛がうまくいっていないと思うのは単なる錯覚です。本当はうまくいっているのです。恋愛がうまくいっていないのは錯覚に過ぎず、本当はうまくいっていることに気づく。恋愛の神様に愛される30の方法。その14。恋愛体質と笑われることを恐れるな。あなたは恋愛体質だね。もう完璧な恋愛体質だね。あの人はすっかり恋愛体質だ。こうしたセリフにはネガティブなニュアンスが込められています。人から言われるときは嫌な感じで言われることが多い。周りが見えなくなるほど恋愛にのめり込んでいてバカにしているような意味が感じられます。恋愛体質とは何か。恋愛体質とは恋愛をしていないと精神的に落ち着かない体質のことを言います。恋愛体質の人は常に恋愛を求めている状態です。恋愛体質イコール恋愛依存と考える人もいるようです。人から恋愛体質だと指摘されることがあれば、自分はおかしい人間なのかなと不安になることがあるかもしれません。しかし、恋愛体質の何がいけないのでしょう。どんな体質になろうと個人の自由です。恋愛体質はしっかり恋愛を楽しんでいる証拠です。恋愛に重い価値を置いていて尊重している証拠です。好きな人のために生きていて愛や愛情を大切にしています。きちんとした価値観があり、目指すべき方向が分かっているのは素晴らしいこと。常にときめきを感じていて、目もキラキラしていて、心が若々しい状態です。365日、恋愛のことばかり考えるのも悪くありません。勉強やスポーツに集中することが称賛されるなら、恋愛に集中することも称賛されていいはずです。恋愛が好きな人にとって、恋愛に浸る時間は至福の時間になるでしょう。恋愛体質のせいで、時々苦しむこともありますが、それも青春であり、人生の素晴らしい1ページです。たとえ、悲しい結末が待っていたとしても、恋愛体質の人はそれを学びと成長に変えることができます。恋愛体質と言われることを恥じることはありません。もちろん、隠す必要もありません。何も悪いことはしていないのですから、引け目を感じる必要はなし。周りから冷たい目で見られても、無視しましょう。冷やかされたり、笑われたりしたら、恋愛は生きがいです。と、強気で言い返せばいいのです。恋愛に生きる人生も素晴らしい生き方。自分の価値観なのですから、周りに流されず、貫きましょう。恋愛を人一倍、楽しんでいるのですから、堂々とした態度でいることです。恋愛体質、と言われることを恐れない。恋愛の神様に愛される30の方法。その15。傷つくことを避けていい恋愛はできない。傷つくことを受け入れるからいい恋愛ができる。恋愛で誰もが恐れるもの。それは心の傷です。恋愛で傷つくのが怖い。一つも傷つかないような恋愛がしたい。すべて楽しいことで恋愛を埋め尽くしたい。傷つかないような恋愛を求めていませんか？確かに傷つくのは苦しいことです。あまりショッキングなことがあると心のトラウマになることもあるでしょう。心が傷ついて嬉しい人はいません。傷つくことを恐れ避けている人も多いのではないでしょうか。しかし、ここが大切なポイントです。傷つくことを避けていい恋愛はできない。傷つくことを避けているとどうなるでしょうか。積極的なアクションを起こせず消極的な姿勢になります。気軽に話しかけることができなくなります。好きな人と自由な会話もできなくなります。断られることを恐れ告白もできなくなるでしょう。たとえ交際が成立しても傷つくことを恐れていると言葉も態度も表情も全てが控えめになります。自由な発言や積極的な行動ができなくなり恋愛が遠のいていく一方、弱腰になりどんどんメンタルも行動力も衰えます。本当に一つも傷つかないようにしようとすると最終的に何も動けなくなるでしょう。傷つくことを避けていい恋愛はできないのです。恋愛に傷はつきもの。傷つくことを恐れているなら考え方を変えてください。恋愛に傷はつきものと考えるのです。ネガティブに考えるのではありません。そもそもそういうものだとして受け入れることが大切です。恋愛常識の一つです。傷つくことを受け入れると自然と勇気が出てくるようになります。恋愛に傷はつきものと思うことで変に悩まなくなります。気軽に話しかけられるようになります。自由な会話ができるようになります。勇気を持って告白できるようになります。振られても失恋しても前向きに気持ちを切り替え次の恋に向かえます。笑うこともあれば泣くこともあるのが恋愛です。傷つくことを受け入れると勇気が出るようになるため積極的にアクションを起こせます。心に折り合いがつき底力が湧いて前向きな行動ができるようになります。もし傷つかなければラッキーだったということです。傷つくことがあってもこれも恋愛だよねと考えましょう。恋愛によってできた傷は恋愛ができた勲章です。傷つくことを受け入れるからいい恋愛ができるのです。恋愛で傷つくことを避けるのではなく受け入れる。恋愛の神様に愛される30の方法。その16。恋愛は焦ったら負け。恋愛では焦らないことが大切です。思うように恋愛が進まないとだんだん落ち着かなくなってくるでしょう。 言葉を誤解された。気持ちがスムーズに伝わらない。なかなか恋のチャンスが来ない。思うように恋愛が進まないとだんだん焦りが強くなります。このままではいけない。早くなんとかしないといけない。不安や苛立ちを覚えることもあるでしょう。じりじり追い込まれているような感じが強くなると心に不安が広がり精神的にも不安定になるでしょう。もたもたしたり時間がかかったりすると恋愛もうまくいかなくなるような感じがします。神様が邪魔をしているかのように錯覚することもあるかもしれません。しかしどんな状況であっても焦ってはいけません。恋愛は焦ったら負けだからです。焦ると理性と自制心が失われ不自然な行動になります。視野が狭くなり周りが見えなくなります。余裕が失われガツガツした雰囲気が出ます。相手の気持ちを無視した行動が増えます。客観性を見失い的外れな言動が増えてしまうのです。恋愛に焦りは禁物です。焦るとうまくいかなくなるのが恋愛の法則です。恋愛はどんな時も焦らず常に冷静な行動をとりましょう。なかなか恋のチャンスが来なくても焦らずじっくり待つようにしましょう。気持ちがスムーズに伝わらなくても焦ってはいけません。なかなか恋のチャンスが来なくても焦らないこと。スムーズな恋愛でなければいけないルールはありません。恋のチャンスは待てる人のところにやってきます。恋はタイミングも重要ですから待つべき時はきちんと待つことが大切です。きちんと待っているとある時チャンスに恵まれるでしょう。気持ちは早く伝えるよりきちんと伝える方が大切です。余裕があればスピードがあってもいいですが無理に急ぐ必要はありません。時間はかかってもいい、きちんと気持ちを伝えていく方が大切です。もし誤解をされたら丁寧に解きましょう。急いで解こうとするよりゆっくり解こうとする方がうまくいきます。時間をかけてアプローチした方が二人が結ばれた時別れにくくなります。交際が始まっても焦らないことは大切です。交際はゴールではなく新しいスタートと考え引き続き余裕を大切にして進めていくようにしましょう。焦らず交際を進めていく方が着実に心の距離を縮めることができます。焦った時は落ち着け冷静になれと自分に言い聞かせるといいでしょう。息を整えた上で前向きな言葉を自分に言い聞かせればスムーズに冷静を取り戻せるでしょう。どんな状況になろうと焦ってはいけません。たとえ最悪の状況でも落ち着いた行動を心がけましょう。焦らなければ必ず大丈夫とは限りませんが焦ると必ずダメになります。恋愛は焦ったら負けなのです。どんなに恋愛がうまくいかなくても焦らず冷静に行動する。恋愛の神様に愛される30の方法。その17。人は欠陥が好きな生き物。愛着を持ってもらえるのは長所より短所。愛着を持ってもらうにはどうすればいいのでしょうか。愛着を持ってもらうには長所が大切と思う人もいるかもしれません。長所はその人の優れたところです。一般的に長所といえば褒められるところであり高い評価があります。かっこいいところであり美しいところでもあります。魅力的な長所をアピールすれば相手は振り向いてくれ愛着を持ってもらえるように思えます。もちろん長所のおかげで愛着を持ってもらえることもあります。しかし現実はその限りではありません。長所には長所ゆえのデメリットがあります。キラキラ輝いていますが明るくて少し眩しい。強くてかっこよくて頼もしいですが少し近寄りがたい。人の素晴らしい長所を見るとかえって自分がみすぼらしく感じられる。中にはあなたの長所に抵抗を感じひるんでしまう人もいるかもしれません。あなたの長所を妬む人や恨む人もいるかもしれない。外見のいい人はモテますがルックスが整いすぎているとかえって近寄りにくくなるのと同じです。悲しいかな、長所があるせいで相手に抵抗を持たれることもあるのです。愛着を持たれやすいのは長所より短所。では愛着を持ってもらえるのはどこなのか。長所ではありません。短所なのです。もともと人間は欠陥が好きな生き物です。世の中に完璧な人はいません。どんな人にも何らかの欠点があります。そのため欠陥があると人間味や人間らしさを感じてほっとします。何も欠点がない人は人間味がなくて近寄りがたいですが欠点のある人には親近感が湧いて近づきたくなります。例えばおっちょこちょいな性格があって悩んでいるとします。自分はおっちょこちょいがかっこ悪く感じても相手は可愛い癒されると思ってくれることがあります。おっちょこちょいという欠陥があるおかげで愛着に変わります。くせ毛にコンプレックスを持っていたとします。自分ではくせ毛に苦手意識があっても相手から見ると別に何とも思いません。むしろくせ毛こそチャームポイントであり魅力個性として感じてもらえることがあります。短所にもかかわらず相手は好意的に受け止めてくれるのはよくあること。面白いユニーク可愛いと思われることは珍しくありません。欠陥がある方が人間らしく見え相手に受け入れてもらいやすくなり愛着が湧くのです。短所はアイデンティティの一つ。短所があるから恋愛がうまくいかない。そう思っているなら誤解です。短所は見方や受け止め方によっていかようにも変わります。短所があるだけで嫌われることはありません。 むしろ、短所こそ大事にしてください。短所はあなたのアイデンティティの一つだからです。アイデンティティはかけがえのない存在です。あなたの存在を証明するものでもあります。短所をなくすことはアイデンティティを失うことにつながります。短所をなくすにつれて普通になってしまい、あなたらしい特徴がなくなってしまいます。愛着を持ってもらうには長所より短所の方が有効。愛着は弱いところや劣っているところから湧いてくるもの。弱いところ、劣っているという意味では短所が有効です。短所がたくさんあるなら愛着を持ってもらえるポイントもたくさんあるということです。あなたの短所やコンプレックスは裏を返せば全て愛着を持ってもらえる武器になります。愛着を持ってもらうには長所より短所の方が有効なのです。人は欠陥が好きな生き物。短所に自信を持ちましょう。短所を大げさに考えているのは自分だけです。周りから見ればさほど短所と思われていない現実があります。恋愛では短所を大切にしてください。人は欠陥が好きな生き物です。愛着を持ってもらえるのは長所より短所なのです。愛着を持ってもらうためにきちんと短所を見せる。恋愛の神様に愛される30の方法。その18。信じると決めたら疑うことなく心から信じること。中途半端な信じ方は信じていないと同じことになる。友人を信じる。先生を信じる。パートナーを信じる。信じると決めたら大切な約束事があります。信じると決めたら疑うことなく心から信じることということです。信じるとは好意を伝えるものであり相手を高く評価するものです。相手を高く評価しているからこそ信じることができます。信用は人間関係でなくてはなりません。信じているからこそ大事な話ができたり重要なことを任せたりできます。ところが信じると決めたにもかかわらず実際は中途半端になっている人が少なくありません。信じると決めたにもかかわらず相手の発言を疑ったり変に警戒したりです。半分だけ信じているはありません。中途半端な信じ方は信じていないと同じことになります。それは相手にとっても失礼です。なんだ。実は信じてくれていないのだねとがっかりされるでしょう。言葉と行動にズレが生じるため不信感を持たれます。信じると言っているにもかかわらず中途半端な信じ方になっていませんか。信じると決めたら疑うことなく心から信じることが大切です。もしまだ疑う気持ちがあるのなら最初から信じると言わないことです。思わせぶりな態度は余計なトラブルを招く原因になります。信じているよという人でも本当に信じているか振り返ってみてください。信じているつもりになっているだけで意外と中途半端な信じ方になっていることが少なくありません。信じると決めたら疑うことなく心から信じることが人間関係のマナーです。信じると決めたら中途半端ではなく心から信じる。恋愛の神様に愛される30の方法。その19。信頼の気持ちは心で思うだけでは足りない。きちんと言葉にして伝えよう。あなたは普段人から信じていますと言われることはあるでしょうか。思われることはあっても面と向かって言われることは意外と少ないのではないでしょうか。実際の人間関係では相手の言動からどれだけ自分が信頼されているのか確認することが多いでしょう。信じていますという一言はインパクトがあって恥ずかしい言葉でもあります。手紙やメールなど文字で言われることはあっても面と向かって信じていますと言われることはなかなかありません。告白するときのような独特の照れくささがあります。心では信じているものの実際に言葉に出して言う人は少ないのが現実です。中には人生で一度も言ったことがないという人もいるのではないでしょうか。しかし信頼は人間関係にはなくてはなりません。信頼は人間関係では欠かせないように信じていますという一言も人間関係では欠かせないフレーズです。恋愛や家族をテーマにした映画やドラマでは信じていますというセリフが必ず登場します。パートナーに対して愛しているというセリフはもちろんのこと信じているよというセリフも登場します。心の中で思っているだけではなくきちんと言葉に出して言っています。思っていることはきちんと言葉に出して言わなければ相手に伝わりません。きちんと言葉に出して言うことでしっかり相手に伝わります。関係を再確認でき、ますます結束が強くなるのです。あなたを信じていますとはっきり言おう。信頼している人がいるなら心で思うだけでなくきちんと言葉に出して言うことです。普段から信頼している相手なら信じていますときちんと言いましょう。照れくさくても心から信じている相手ならきちんと言葉に出して言うことが大切です。言葉に出して言うと誤解がなくきちんと相手に伝わります。信じてもらっているのだから期待に応えようと相手は思ってくれるでしょう。人間関係の心理学には好意返報性の法則があります。相手に好意を伝えると相手も好意を返してくれるようになるという法則です。相手を信じていればあなたも信じてもらえます。相手から信じてもらえるとますます相手を信じたくなります。 きちんと言葉に出して信じていますと言うから、ますます信頼関係が深まっていくのです。恥ずかしがり屋の人にとっては少し照れくさい気持ちになるかもしれませんが、勇気を出してください。インパクトのある一言ですが、相手が本当に信頼できる人ならそれを言うだけの価値があります。相手を信頼しているなら信じていますと思うだけでなく、きちんと声に出して伝える。恋愛の神様に愛される30の方法。その20。恋のために汗をかく人は皆輝いている。恋のために汗をかいていますか？恋のために汗をかくと聞けば余裕がなくて必死な様子に思えるかもしれません。運動をして体を引き締める。恋愛に生かすために心理学の勉強をする。おしゃれを頑張る。わざわざ恋のために頑張るなんて見苦しいと笑う人もいるでしょう。必死になっている姿を滑稽、かっこ悪いと思う人もいるかもしれません。しかしそれは誤解です。恋のために汗をかくことは尊いことです。多くの人は恋をしたい気持ちがあっても思うだけで終わりです。素敵な人と出会いたい、好きな人と結ばれたいと言いつつ何もしません。妄想だけ膨らませてそれで満足します。何も行動しない人に比べれば、恋のために汗をかくことは前向きな行動です。少なくともアクションがあり、恋に向かって進めています。なかなか結果は出なくても、恋愛成就につながる取り組みができています。恋のために汗をかくことを肯定する。恋のために汗をかくことを否定してはいけません。恋のために汗をかくことを否定すると何も頑張れなくなります。愚痴ってばかりで何も行動しない人を誰が好きになるでしょうか。恋愛の神様から嫌われ、出会い運、恋愛運を取り上げられます。恋愛力も低下して、好きな人と結ばれることもなくなります。恋のために汗をかいていると神様も応援してくれる。恋のために頑張ることを受け入れましょう。恋のために汗をかきましょう。イライラしながら苦しい表情で汗をかくのではなく、ニコニコ楽しみながら汗をかくことが大切です。おしゃれのために汗をかく。心理学の勉強を楽しんで汗をかく。スリムな体型を目指して運動で汗をかく。どれも素晴らしい自分磨きです。恋愛という名のスポーツ競技です。どんどん恋愛体質になっていけます。恋のために汗をかいていると神様も応援してくれます。前向きだね。頑張っているね。きちんと行動ができていてよろしい。努力するあなたに感動して出会い運、恋愛運を与えてくれます。神秘的な幸運に恵まれ、人生が明けていきます。恋のために汗をかく人は皆輝いている。恋愛の神様が驚くくらい恋のために汗をかきましょう。恋のために汗をかくことは見苦しいことではなく尊いことです。ダサいことではなくかっこいいことです。モテたい。好きな人を振り向かせたい。と願ってかく汗はすべて美しい。汗をかくと光が反射してキラキラします。恋のために汗をかく人は皆輝いているのです。恋のために汗をかく。恋愛の神様に愛される30の方法。その21。恋愛が成就した時だけが至福の時間ではない。恋愛に悩んでいる時も至福の時間。恋愛で幸せな時間はいつでしょうか。好きな人と結ばれた瞬間でしょうか。好きな人と話を楽しんでいる時間でしょうか。好きな人とデートしている時間でしょうか。もちろんどれも素晴らしい時間であり幸せな時間でしょう。多くの人は恋愛が成就した時を挙げるのではないでしょうか。好きな人に好意が伝わると嬉しい気持ちになってニヤニヤします。相思相愛になって結ばれた瞬間は言い表せないほどの幸せを感じるでしょう。しかし、もっと日常にある基本的な時間を見落としていませんか。それは恋愛に悩んでいる時間です。恋愛に悩んでいる時間は辛くて苦しい時間に思えますが、誤解です。実は至福の時間の一つです。恋愛成就に向けて悩みながら頑張っている時は恋愛中の状態です。好きな人と結ばれるためいろんなアプローチを考えます。寂しくて苦しんだり、なかなかうまくいかなくて嫌になったりします。好きな人とすれ違ったり、気持ちが通じなかったりする時間は苦しいように思えますが、違うのです。これはこれで恋愛を楽しんでいると言えます。恋愛を楽しんでいることに変わりありません。楽しい時だけが恋愛ではありません。苦しんだり悩んだりしている時も恋愛の一部です。つまり恋愛成就に向けて悩んでいる時も至福の時間と言えるのです。恋愛の楽しみはあなたが思っている以上に広範に。あなたは今恋愛成就に向けて悩んでいるのかもしれません。その時間を苦難の時間と思うのではなく至福の時間と考えて受け入れてください。まだ恋愛が成就していなくてもいいのです。本当の恋愛に気づきましょう。いい出会いがないかな、いい人が現れないかな、と思っている時間も恋愛を楽しんでいる時間です。好きな人に近づきたいな、どうすればもっと親しくなれるかな、と悩んでいる時間も恋愛を楽しんでいる時間です。まだ恋愛は成就していませんが、きちんと恋愛を楽しめています。恋愛の楽しみはあなたが思っている以上に広範囲です。 恋愛成就の途中にある幸せに気づけば、日常がもっと色鮮やかになり、華やかになります。恋愛が成就した時だけが至福の時間ではありません。恋愛に悩んでいる時も至福の時間なのです。恋愛に悩んでいる時も至福の時間であることに気づく。恋愛の神様に愛される30の方法。その22。素敵な出会いを信じない人は普通の出会いさえない。素敵な出会いを信じる人は本当に素敵な出会いがある。あなたは素敵な出会いを信じますか？素敵な出会いを信じる人もいれば信じない人もいるでしょう。もちろん個人の考え方ですから自由です。素敵な出会いを信じなくても何の支障もありません。素敵な出会いを信じるだけ無駄と諦めている人もいるでしょう。素敵な出会いは映画やドラマだけの話と一周するのも自由です。夢を見るのはやめ、ひたすら現実的に生きるのも自由です。しかし、出会いの可能性を広げたいなら、実は明確な答えが存在します。素敵な出会いをしたければ、ズバリ素敵な出会いを信じることが大切です。素敵な出会いを信じない人はどうなるでしょうか。まず、出会いに対して卑屈になります。どうせ行動するだけ無駄。素敵な出会いなんてあるわけがない。そもそも自分を好きになってくれる人なんているわけがない。素敵な出会いを信じない人は、奇跡的な出会いを否定しているため、出会いに行く行動をしなくなります。じっとして動かない。ひたすら受け身。うんと偶然に任せた受け身の生き方になるため、出会いが少なくなります。違いが現れるのは行動だけではありません。態度にも違いが出てきます。出会いを否定していると自然と表情から活気が失われます。うつろな目つきになって老けて見えるようになります。どんよりした暗い印象が強くなって近寄りがたい雰囲気が出てしまう。そしていつの間にか人を遠ざけます。素敵な出会いを信じない人は普通の出会いさえないのです。素敵な出会いを信じるべきか。答えはただ一つ。素敵な出会いをしたいなら素敵な出会いを信じましょう。素敵な出会いを信じると出会いに対してポジティブになるため行動したくなります。きっと人生を変える何かがあるとワクワクするようになります。素敵な出会いを肯定しているので心が踊り始めテンションも高くなります。じっとしていられず自分から出会いに行こうとします。自分から進んで出会いの場に行くから素敵な出会いをしやすくなるのです。素敵な出会いを信じる信じないは個人の自由ですが人生は一度しかありません。泣いても笑っても人生は一度限り。一度しかない人生なら素敵な出会いを信じてみませんか。少なくとも未来に希望を持てる考え方なのは間違いありません。出会いの場に行って空振りで終わってもふてくされないこと。たまたま相性の合う人がいなかっただけで世の中にはまだまだたくさんの人がいます。行動すれば必ず素敵な出会いがあるとは限りませんが行動しなければ出会いもゼロです。チャンスをつかみに行きましょう。幸運を引き寄せる努力をしましょう。そして奇跡が起こる努力をしましょう。素敵な出会いを信じる人は本当に素敵な出会いがあるのです。素敵な出会いを信じる。恋愛の神様に愛される30の方法。その23。過去の恋愛にしがみつくと新しい恋愛の妨げになる。終わったことは潔く忘れよう。失恋をして苦しいのは過去の恋愛です。過去を懐かしんで別れた人の顔を思い出してしまう。別れた人と過ごした楽しかった日々を振り返ってしまう。別れてからも時々過去の恋愛を振り返ることがあるかもしれません。もちろん、たまに過去の恋愛を振り返るくらいなら悪くありません。甘酸っぱい思い出は何度振り返っても心地よい。幸せな日々、情熱的な時間、楽しかった出来事は思い出すだけで心を癒してくれます。思い出した瞬間、頭の中で当時にタイムスリップして幸せな気持ちが蘇るでしょう。悲しい心や寂しい気持ちが軽くなり、心の闇を吹き飛ばしてくれるでしょう。愛に燃えた日々は自信につながっていることもあるはずです。しかし、過去の恋愛を振り返るのは良くてもしがみつくのは良くありません。過去の恋愛にしがみつくと新しい恋愛の妨げになるからです。また同じことが起こるのではないかという不安になるでしょう。ごたごたした終わり方だったことを思い出し自己嫌悪になるでしょう。思い出す頻度が高くなると未練も出てきます。復縁をしたい気持ちが高まってくると足かせになり新しい恋愛に向かえなくなります。過去を思い出して懐かしむのはいいですが執念深く思い出すと新しい恋愛の妨げになります。過去を引きずると新しい恋愛をするのが面倒くさくなる。心が卑屈になると新しい人生を切り開く力も弱くなってしまうのです。たとえ新しい恋が始まりかけていても過去の恋愛が思い浮かぶと中途半端になるでしょう。最終的に自分は恋愛に向いていないという言い訳で自分を慰めるしかできなくなります。もう過去の恋愛にしがみつくのはやめましょう。しがみついたところで貴重な時間が過ぎるばかり。どれだけ愛した人であっても別れてしまえばただの人。過去は過去であり今は今です。たとえ友人に戻ったとしてもすでに二人は別々の人生を歩んでいます。恋が終わればさっと気持ちを切り替えて前を向きましょう。自分と約束してください。過去の恋愛にしがみつかないと。いくら過去の恋愛が尊く輝かしいものであっても過去は過去です。大切なのは今です。過去の恋愛はしがみつくものではなく踏み台にするもの。 次に向かうための足場にして、さらに上を目指しましょう。もう後ろは振り向きません。終わったことは潔く忘れ、次に向かいましょう。新しい恋愛がやってくるから、過去の恋愛を振り切れるのではありません。過去の恋愛を振り切るから、新しい恋愛がやってくるのです。新しい恋愛を始めたいなら、まず過去の恋愛を振り切ることが大切です。過去の恋愛にしがみつくのはやめる。恋愛の神様に愛される30の方法。その24。恋がうまくいかない理由を探すのではない。恋がうまくいく理由を探すのだ。恋がうまくいかない理由を探していませんか？自分はルックスが悪いから恋愛対象として見てくれないだろう。私は話が下手だから恋がうまくいかないに決まっている。相手はモテる人だから告白しても断られるに違いない。こうしたフレーズがあれば要注意です。どうせ〇〇だろう、〇〇に決まっている、〇〇に違いないというフレーズは悪い方に決めつける言葉です。理由を探す労力があるのはいいですが、探す対象がよくありません。恋がうまくいかない理由を探し、できないと思い込み、恋を制限している状態です。勝手に恋の可能性を制限して恋愛成就を諦めるのはもったいないこと。恋がうまくいかない理由を探していれば、だんだん暗い気持ちになり、臆病になってしまうのも当然です。人には鋭い思考力がありますが、ネガティブなことに使っていると元気や勇気まで失ってしまいます。恋愛の神様もがっかりするでしょう。恋がうまくいかない理由ではなく、恋がうまくいく理由を探す。考え方を切り替えましょう。恋がうまくいかない理由を探すのではありません。恋がうまくいく理由を探すのです。ネガティブな理由を探すくらいなら、ポジティブな理由を探しましょう。楽しい会話を増やせば、もっと仲良くなれるに違いない。たくさん笑顔を見せたら、きっと振り向いてもらえるだろう。勇気を出して気持ちを伝えたら、意外とうまくいくかもしれない。恋がうまくいく理由を探せば、心が強くなり、勇気が出てきます。自然とワクワクした気持ちが高まり、行動したくなってくるでしょう。恋がうまくいく理由は、必ず見つかる。恋がうまくいく理由が見つからない、と思っているなら、勘違いです。今まで恋がうまくいかない理由を探すことができていたなら、恋がうまくいく理由も探せるはずです。理由が見つからないのではなく、見つけようとしないだけです。視点と考え方を変えれば、必ず見つかります。ポジティブに考えれば、一つくらいは恋がうまくいく理由が見つかるはずです。もっとポジティブに考えれば、いくつも見つかって自分でも驚くはずです。どうせ考えるのなら、恋がうまくいかない理由ではなく、恋がうまくいく理由を探しましょう。うまくいく理由が見つかれば見つかるほど、心に火がつき、恋の勇気が出てくるのです。恋がうまくいかない理由を探すのではなく、恋がうまくいく理由を探す。恋愛の神様に愛される30の方法。その25。恋愛好きになっても恋愛依存にはならない。理性と自制心があってこそ健全な恋愛が実現する。あなたは恋愛が好きですか？恋愛をしたい。恋愛に興味がある。いつも恋愛をしていたい。良い縁を求めて積極的に行動している人もいるでしょう。恋愛に興味があって日頃から熱心に恋愛の勉強をしている人もいるでしょう。恋愛そのものが好きというのも悪いわけではありません。恋愛には生活を華やかにする力があります。喜びと幸せが増え、生活の彩度と明度が上がります。日常のすべてが明るく輝いて見えるようになります。恋愛には人を成長させる力もあります。人を好きになることで心が大きくなったり、精神力を鍛えたりできます。自然と考え方が前向きになったり、行動力が上がったりします。恋愛を通して思い悩んでいるうちに新しい自分を発見することもあります。勇気と行動力が湧いてメンタルが鍛えられることもあります。恋愛で身につけた力は普通の人付き合いでも活かされるでしょう。恋愛には生理的な効果もあります。恋をしているとホルモンの分泌も良くなるので肌のツヤが良くなったり、髪にツヤが出てきたりする効果も確認されています。恋愛にはポジティブな作用がたくさん詰まっています。恋愛が好きでたまらない。そんな人も多いのではないでしょうか。しかし恋愛が好きなのはいいですが、恋愛依存には注意しましょう。恋愛好きと恋愛依存は似ていますが違います。恋愛好きは普通に好きな人がいたり、恋愛に興味があったりする状態です。視野が少し狭くなることはありますが、人生を踏み外したり、自分を見失ったりすることはありません。異性や恋愛に心が惹かれ、興奮することはあっても、あくまで健全な範囲を保っています。一方、恋愛依存となると、事情が変わります。恋愛依存は、アルコール依存症、ギャンブル依存症のように、生活や健康を害するほど夢中になる状態です。恋愛への執着心が強く、恋愛をしていない生活に支障が出るレベルに達している状態です。常に恋愛をしていなくてはいけない。常にパートナーがいなければいけない。恋愛が生活の中心かつ人生のすべてになっていて、脅迫観念にとらわれている状態になっています。恋愛依存になると理性と自制心が失われ、事故や借金など大きなトラブルを招きかねません。恋に落ちると誰でもある程度は理性や常識を失う側面もありますが、限度があります。恋愛に没頭しすぎて自分を見失わないことです。 恋愛もエスカレートすると人生を狂わせる側面があります。最初は普通の恋愛好きであっても、エスカレートすると恋愛依存に発展することがあるため注意が必要です。恋愛好きになるのはいいですが、恋愛依存には陥らないよう注意してください。理性と自制心があってこそ健全な恋愛が実現します。恋愛好きになっても恋愛依存にはならないようにする。恋愛の神様に愛される30の方法。その26。告白もなれ。デートもなれ。失恋もなれ。人間は慣れる生き物です。その時は恥ずかしかったり落ち込んだりしても何度か繰り返していくうちに慣れていきます。最初はたどたどしかったことが慣れるにつれてスムーズにできるようになります。ダメージにも強くなり、心が強くなります。時々何度やっても慣れないという弱音を聞きますが、それは大げさです。慣れていないように思えても初めての時に比べれば幾分慣れているはずです。人間は慣れる生き物ですから嫌でも慣れます。慣れないことは一つもないと言っても過言ではありません。告白も慣れる。告白が恥ずかしい。告白の仕方に戸惑って心理的な抵抗を感じますが、結局のところ告白は慣れです。告白が恥ずかしくてたまらない人は、一回も告白をしたことがない人か、ほとんどない人です。告白する経験をしたことがなければ恥ずかしいのも当然です。一回でもいいので告白を経験してみてください。もちろんされる側ではなくする側です。最初の一回目は心臓が止まりそうなほど恥ずかしいでしょう。しかし羞恥心があるからといって命に危険は及びません。一回告白の経験があれば、二回目からは少し慣れます。三回目はもっと慣れます。もちろん完全に恥ずかしさをゼロにするのは難しいですが、少しずつ慣れていけるのは間違いありません。こういう感じで気持ちを伝えればいいよね。告白とはどういうものなのかが分かってきて冷静になれるのです。デートも慣れる。これはデートについても同じです。デートも慣れです。デートを一度も経験したことがなければデートの仕方が分からなくて当然です。デートを難しく考えすぎています。デートとは何か。デートとは男女が前もって時間や場所を決めて会うことを言います。二人で会う時間と行きたい場所を決めて一緒に楽しむだけのこと。デートの定番コースを調べておけば少々ぎこちない振る舞いはあるかもしれませんが、大失敗をすることはないでしょう。迷ったら食事から始めればいいのです。食事をしながら話を楽しめば、あっという間に時間が過ぎるでしょう。何度かデートも繰り返していると、こういうものだという慣れが出てきます。デートの回数を重ねていくにつれて自然になります。緊張もほぐれてきて普通になってきます。デートも慣れに過ぎないのです。失恋も慣れる。初めて失恋をしたときは死にそうなほど落ち込みます。滝のように涙を流します。心は月食の曇りの晩に停電したよりも真っ暗になります。立ち上がれないほどの虚無感と脱力感に襲われ、起き上がるのにも苦労します。交際中の出来事を思い出して自己嫌悪に陥っては深いため息が出るでしょう。うつろな目になって何をする気も起きず、しばらく辛い日々が続きます。しかし失恋で落ち込んでいてもいずれ立ち直ります。時間は心の傷を癒す特効薬です。再び誰かと結ばれ失恋を経験することになっても一回目ほど辛くはないでしょう。一回目の失恋で心に耐性がつき強くなったのです。告白もデートも失恋も大人になるための登竜門。告白もデートも失恋も慣れです。難しく考えないでください。なんだ、慣れればいいだけなんだね、と軽く考えましょう。悪いことではなく、いいことです。大人になった証拠です。しっかり人生を楽しんでいる証拠でもあります。告白もデートも失恋も早く経験して慣れてしまうことです。失敗しても命まで取られることはないのですから安心してください。慣れてしまえば精神的にも人間的にも強くなれます。告白もデートも失恋も大人になるための登竜門です。告白もデートも失恋も早く経験して慣れてしまう。恋愛の神様に愛される30の方法。その27。恋愛中のあなたは恋愛小説を書いている真っ最中。あなたは今小説を書いています。何の小説なのか。恋愛小説です。恋愛小説なんて書いていない。一枚も原稿を書いていない。そう思うかもしれませんが、誤解です。意識をしていないだけで、実は恋愛小説を書いています。現実で恋愛をしているということは、恋愛小説を書いているのと同じです。原稿は必要ありません。恋する日々を送っているだけで、恋愛小説を書いていることになります。あなたの恋愛事情は全て恋愛小説のイベント。恋愛小説の主人公はあなたです。あなたの恋愛事情は全て恋愛小説のイベントです。登場人物も起こる出来事もすべてユニークであり、特別です。もどかしい時間があります。なかなかうまくいかない日々があります。悔しい瞬間があります。嬉しくてたまらず笑顔が止まらない時があります。 涙を流してワンワン泣く時もあります。お互いのすれ違いが生まれて喧嘩することもあります。恋愛が成就して交際に発展することもあれば、恋愛につまずいて失恋することもあります。失恋してもあることがきっかけで復縁に至ることもあるでしょう。これを恋愛小説と言わずして何と言うのでしょう。恋心を抱く時間を過ごしているなら恋愛小説を書いているのと同じです。うまくいく、いかないに関係なくベストを尽くすことが大切。あなたは今恋愛をしながら人生を形作っています。そして恋愛小説に登場するトラブルは全てイベントです。だから涙を流す日もあっていい、なかなかうまくいかない日々もあっていい、恋愛をした結果失恋することもあっていい、ライバルがいてもいい。ライバルがいればますます恋愛小説らしくなります。どんな出来事も恋愛小説らしいイベントです。願わくは後悔のない恋愛をするようにしましょう。幸せになるためには正直になることが大切です。自分に正直になるなら恋心にも正直になっておかなければいけません。うまくいく、いかないに関係なく最善を尽くしましょう。できる限りのことをすれば結果に関わらず結果に納得できます。自分に期待しながら恋をしよう。どんな恋愛小説ができるか自分に期待しながら恋をしましょう。トラブルが起こってもトラブルではなくイベントと呼んだ方が前向きに取り組めます。恋愛小説を書いているつもりでたっぷり現実の恋愛を楽しんでいきましょう。苦しい恋愛ではありません。楽しい恋愛です。うまくいかない恋愛ではありません。これからうまくいく恋愛です。恋がうまくいかない理由ではなくうまくいく理由を探しましょう。しばらく経ってからあなたが生み出した恋愛小説を見返したとききっと感動できるはずです。いい時間だった、貴重な体験ができた、素晴らしい青春だったと。そして素晴らしい恋愛小説が完成するのです。恋愛中のあなたは恋愛小説を書いている真っ最中。あなたが生み出した恋愛小説はいつか誰かに紹介できる日がやってくるでしょう。必死で生きた日々はどれも素晴らしい青春です。懸命に恋愛をしたひとときは必ず素晴らしい人生にあります。こんな恋愛をしたことがあるよ、燃えるような恋をしたことがあるよ、あなたの恋愛小説を聞いた相手はいい話ですねと感動したり、すごい展開ですねと驚いてくれたりするでしょう。恋愛小説を書いているつもりで恋愛をしてください。あなたの恋愛はきっと素晴らしい恋愛小説になるでしょう。恋愛中のあなたは恋愛小説を書いている真っ最中なのです。恋愛小説を書いているつもりで現実の恋愛を楽しんでいく。恋愛の神様に愛される30の方法。その28。応援の言葉は記憶に残る。応援してくれる人は忘れられない人になる。ショックな言葉は記憶に残ります。ショックな言葉はぐさりと心に突き刺さり、ストレスや不快感があるため長く残り続けます。子供の頃に言われたショックな一言は大人になってからも覚えているものです。幼い頃、親や先生に言われたショックな一言は今でも覚えているでしょう。では、記憶に残るのはショックな言葉だけかというとそうではありません。応援の言葉も記憶に残るのです。あなたの人生を振り返ってみてください。応援された言葉はショックな一言と同じくらいよく覚えているのではないでしょうか。頑張れよという親からの応援の一言。大丈夫だよ。絶対うまくいくよという親友からの一言。間違いなく将来あなたは大物になるという恩師からの一言。時間が経った今でも記憶に残っているはずです。頭から離れず時間が経って大人になってからもよく覚えているものです。応援の言葉もぐさりと心に突き刺さるからです。自分を肯定してくれる言葉は大変ありがたくて嬉しくてぐさりと心に突き刺さります。落ち込んで心が弱っている時は希望の光を求めているので、ちょっとした応援の言葉でも印象深くなります。覚えようとしなくても覚えたくなる。自分を応援する言葉は根拠がなくても信じたい気持ちが後押しするため、ますます記憶に深く残るのです。応援の言葉をかける人になろう。相手の記憶に残りたいなら応援する言葉をかける人になることです。応援の言葉は何でも構いません。絶対うまくいくよ。うまくいくように祈っていますね。あなたなら絶対うまくいく。いつもの調子でいけば成功するよ。応援の言葉は断言口調の方が効果的です。あなたはうまくいきそうより、あなたは絶対うまくいくと言い切った方が心に突き刺さります。未来を言い当てる占い師のような雰囲気になるでしょう。根拠はなくてもいいのです。応援の言葉は根拠がなくても許されます。励ましの言葉は嬉しい言葉なので根拠がなくても受け入れてもらえます。もし根拠を聞かれたら、そういう未来が見えたからと言えばいいのです。ますます占い師のような雰囲気が出てくるでしょう。応援の言葉をいつでも言えるよう前もって準備しておくのもいいでしょう。そこまでするなんて大げさと思うかもしれませんが、よく考えてみてください。ある人の一言であなたが救われたように、あなたの一言が誰かを救うこともあります。あなたの一言が誰かの人生を救うかもしれないのですから、それだけの価値はあります。 たった一言が何年も何十年も相手の心に残るのです。これほど素晴らしい言葉のプレゼントはありません。批判する人ではなく応援する人になりましょう。応援してくれる人は忘れられない人になるのです。日頃からたくさん応援の言葉をかけて相手の記憶に残る人になる。恋愛の神様に愛される30の方法。その29。恋愛はこじれた時こそ正念場。時に恋愛ではこじれることがあります。誤解やすれ違いで喧嘩をしてしまった。つい感情をぶつけてしまい不快にさせてしまった。想定外のトラブルが起こって険悪な雰囲気になった。マンネリが出てきてだんだん二人の関係に不安が生じてきた。原因は様々ですが、一旦恋愛がこじれるとなかなか解決が難しい。最初は小さな亀裂でもだんだん大きく広がります。じわじわ気持ちが冷めていき、二人の心の距離が離れていくのは心苦しいでしょう。しかし恋愛がこじれてそのまま終わりにするのはよくありません。恋愛はこじれた時こそ正念場です。本人に成長がない限り同じ失敗は何度も繰り返されます。こじれてしまったのは仕方ありません。関係がこじれたとしても解決するか放置するかはあなた次第です。恋愛がこじれても気持ちが冷めつつあっても諦めてはいけません。スープが冷めても温め直せば美味しくなるように、恋愛が冷めても温め直せばぬくもりを取り戻せます。どんなに恋愛がこじれても深い愛情と誠実な対応さえあれば以前と同じ関係に戻すことは可能なのです。誤解があれば解きましょう。焦って強引に誤解を解こうとすると誤解が誤解を招き、かえってこじれが悪化します。慎重に言葉を選んで丁寧に誤解を解く方が確実です。自分が悪いならきちんと謝りましょう。意地を張るのはよくありません。見栄やプライドは捨てて素直に謝ればきっと相手も心を開いてくれます。相手の態度が悪くて不快なら丁寧に改善をお願いしましょう。直しなさいと命令口調で言うと反感を持たれ受け入れてもらいにくくなります。丸々してもらえると嬉しいという優しい言い方の方が受け入れてもらえます。こじれた原因を探りましょう。原因が見つかれば誠実に向き合ってください。誤解があるなら解き、自分が悪いなら謝って直してほしいところがあるならお願いをしましょう。恋愛関係がこじれた時、自暴自棄になってどうにでもなれと思うかもしれませんがよくありません。簡単に諦めるのは悪い癖。諦め癖があると同じ失敗は何度も繰り返されます。他の人と交際になっても同じ過ちを繰り返すでしょう。恋愛がこじれた時は二人の関係を深めるチャンスと考えてください。きちんと仲直りを果たせば以前より深い関係になれます。必ず解決策はあると考えること。強い意志を持ってきちんと困難を乗り越えましょう。こじれた恋愛に立ち向かえば自分にとっても人間的成長を促すチャンスになります。恋愛はこじれた時こそ正念場なのです。恋愛関係はこじれた時こそ正念場と思って誠実に立ち向かう。恋愛の神様に愛される30の方法。その30。恋愛の神様があなたに微笑みかけた。次はきっとうまくいく。今優しい風が吹きました。どこからともなく風が吹いたのを感じましたか。なぜか体温が上がって心もポカポカ暖かくなり始めました。そして心が元気になってきて不思議と勇気が湧いてきました。気づきましたか。気のせいではありません。今あなたのそばで恋愛の神様が微笑みかけたのです。恋愛の神様は恋愛成就を願うあなたに心を動かされました。恋愛熱心なあなたに感動して応援したくなり、神秘的な力を与えてくれようとしています。あなたに共感を覚えてニコニコしています。だから勇気を出してください。大きく息を吸って顔を上げましょう。きちんと前を向き一歩を踏み出しましょう。恋愛の神様が微笑んだ瞬間を見逃さないこと。せっかく恋愛の神様が微笑んでいるのですから、その期待に応えましょう。勇気がなければできる範囲でいいので行動してみましょう。普段はうまくいかなくても偉大な力が味方している今ならきっとうまくいくでしょう。なんてありがたいことなのでしょう。なんて神秘的なことなのでしょう。恋愛の神様が微笑んでくれているのですから、次はあなたが頑張る出番です。ほら、気づいてください。また恋愛の神様が微笑みかけました。目には見えませんが、あなたのそばで恋愛の神様がニコニコしながら微笑んでいます。次はきっとうまくいきます。恋愛の神様を信じて一歩を踏み出す。恋愛の神様に愛される30の方法。まとめ。その1。一人で行動して恋愛の神様と仲良くなる。その2。自然な流れや偶然を期待するのはやめる。その3。声に出して告白するのが恥ずかしいときは心の中で告白する。その4。恋愛も自己啓発の一つであることに気づく。その5。若くなくても恋を楽しむ。その6。モテたい気持ちをモチベーションにして行動する。その7。話しかける口身がなければ今日はまだ話してないねと言って声をかけてみる。その8。会話ネタに困ったら堂々と天気のネタを持ち出す。その9。 偶然会った人をお茶に誘ってみる。その10。人に近づくときは無表情ではなく笑顔になる。その11。話が中断しても落ち込まず気にしない。その12。勇気を持って聞くことで相手に好意が伝えられる可能性もあります。その13。恋愛がうまくいっていないのは錯覚に過ぎず本当はうまくいっていることに気づく。その14。恋愛体質と言われることを恐れない。その15。恋愛で傷つくことを避けるのではなく受け入れる。その16。どんなに恋愛がうまくいかなくても焦らず冷静に行動する。その17。愛着を持ってもらうためにきちんと短所を見せる。その18。信じると決めたら中途半端ではなく心から信じる。その19。相手を信頼しているなら信じていますと思うだけでなくきちんと声に出して伝える。その20。恋のために汗をかく。その21。恋愛に悩んでいる時も至福の時間であることに気づく。その22。素敵な出会いを信じる。その23。過去の恋愛にしがみつくのはやめる。その24。恋がうまくいかない理由を探すのではなく、恋がうまくいく理由を探す。その25。恋愛好きになっても恋愛依存にはならないようにする。その26。告白もデートも失恋も早く経験して慣れてしまう。その27。恋愛小説を書いているつもりで現実の恋愛を楽しんでいく。その28。日頃からたくさん応援の言葉をかけて相手の記憶に残る人になる。その29。恋愛関係はこじれた時こそ正念場と思って誠実に立ち向かう。その30。恋愛の神様を信じて一歩を踏み出す。